はい、ゴーゴーレノファでございます、はい、前節はなかなかドラマチックな展開でしたね。
いや本当ですよ、
本当は勝ち点3欲しかったけどな。でも
いやね、そうなんですけどね、
まあ、でもよく追いつけてっていうね、まあ、最後の最後だからね、
先制ねできたっていうのも良かったですしね。
そうなんですよね、
まあ、ただやっぱりあのプレーオフの可能性が残っている岡山も自力はねやっぱりしっかりありましたんでね。
そうですね、
まあ、ただ本当に山口にとってはレノファにとっては非常に大きな勝ち点1だったと思います。でその勝ち点1をもぎ取れたのはもう本当に最後の最後、アディショナルタイムに直接フリーキックを決めた池上ジョージ選手のおかげです。
本当ですね
すごかったですよ、
まあ、今から池上ジョージ選手の、はい、あのインタビューをお届けするんですけど、うん、今岡山が可能性残してたみたいな話聞いたじゃないですか。確かに、うんうん、僕らは、はい、あの池上選手のゴールでうわー入ったと思ったけど、はい、岡山の人はあーっていう、
もうあーでさえもなかったかもしれない、
なかったかもしれないですね、
もうあーというね感じだったかもしれない。もう
あれ入ってりゃ勝ち点じゃビファーレと並ぶもん、ね、
そうなんですよ、
59で
6位
と、まあ、まあまあいいや、まあね、置いといてと、
はい、まあ、どっちの気持ちにもなりますからね、
本当本当、それが勝負の世界ですね、は
い、その、まあ、そのフリーキックの瞬間どんなことを考えていたのかとか、はい、まあ、そういった話を今日はちょっと聞いてみたいなと思って、はいはい、うん、池上選手にインタビューをしてまいりました。
わかりました、
はい、では聞いていただきたいと思います、はい、池上選手のインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。
10番の池上ジョージです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう最初からちょっとゴールの話にもうなっちゃいます、はい、これは岡山戦引き分けに終わりましたけれども、もう本当にあの池上選手の最後の最後のフリーキック、もう夜私寝る直前までずっとそのこと考えてましたよ。
僕はすぐ寝れましたけど
どんだけえ、なんかこう余韻みたいなものは、
まあ、もちろんありましたけど、すんだり寝れました。
いや、まずあの岡山戦ですけれど、まあ、先制ができて、で逆転をされて最後追いついてというゲームでした、まあ、全体を振り返ってみてまずはいかがですか。
そうですね、本当にまあ先制点取れたことは良かったと思うんですけど、その後の試合運びであったり、まあ、もっともっと僕自身もたくさんボールをまあ受けてリズムを作ってっていうことをまあやらなければいけなかったかなっていう反省点はあります、まあ、難しい感じも多分中で、まあ、ある中で、まあ、背後をうまく使おうっていうこともあって、少しちょっと蹴ることが多くなったシーンがあったので、そこをうまく使い分けながらプレーすれば、まあ、自分たちの時間もあったと思うので、そこがまあ反省すべき点であるかなと思います、う
ん、あの関選手の PK ストップなどもありましたしね。で本当にあのこう食らいついていくんだ、絶対に逆転するんだというような思いは最後まで伝わってきていた中で、一番最後の、まあ、プレーですね、ここに本当に全てが集約されていたように思うんですけれども、改めてあの直接フリーキック、あの場面は池上選手は何を感じてボールを置いて蹴っていったのか、ちょっと一部始終を教えていただいていいですか。
最初健介さんが持ってたと思うんですけど、もう譲らない思いは、ま、その時にあって、まあ、何としても蹴らしてほしいっていう思いを伝えようかなと思ったら、健介さんがあの託してくれたじゃないですけど、ボールを渡してくれたんで、まあ、まずそこで、その後は、まあ、少し近いっていうのもあって、まあ、壁の位置であったり相手の、まあ、どのようなボールがいいかなっていうのはもうその時に考えができてて、まあ、多分シーンを見返したら多分壁の位置であったりっていうのを多分審判に言ったりとか、まあ、してたと思うんですけど、まあ、そこからなんかすでに勝負が始まっていて、まあ、置いた瞬間にこれいけるなっていう思いもありましたし、壁を見た時にすごく大きいのも感じではあって、まあ、その中で少し小さく見えた選手というか、そこが見えて、まあ、ここを蹴ったらいけるなっていうのがなんかピンときたというかあって、まあ、そこに蹴れたので、まあ、うまく入ったかなっていうのは思います。
まさに狙い通りっていうところだったんですね。
そうですね、まあ、気持ち的にはもうちょっと上から落としてもよかったかなっていうのはあったんですけど、思い通りの場所にも蹴れましたし、 うまくボールも落ちてくれたので、
あの聞いてみたかったのが、27節ですかね。で、本当にこう集中してゾーンに入っていたと、周りの声も何も聞こえなくて自分の声しか聞こえなかったっておっしゃってた、フリーキックあったじゃないですか。あの時に号令のに出てもらった時に、これ自分のものにできたらすごくないですかみたいな話したと思うんですよ、うん、その感覚初めてだったっておっしゃってて、でどうなんでしょう、その今回のフリーキックの時もそういったその同じような、まあ、いわゆるゾーンに入って、うん、自分のものにできた手応えみたいなものがあるのか。
いや難しいですね。でも今回はまたなんかいろんな駆け引きというか、それがその場で思いついたというか分かんないですけど、まあ、自分も言葉に発して壁の位置だったりっていうのも言ってましたし、またなんか秋田戦とはなんか別の集中というか、なんか位置もちょっと違ったんで、ちょっと難しい言葉で言うのはちょっと難しいですけど、なんかまた違う集中というか、なんか分かんないですね。なんか
同じ集中力と同じ意識の中で組み立てたんですね、きっと。え、すごい成長してません
かもしれないです。
漫画になる。
いや分かんないです、なんかその、まあ、言葉では言えないですね。
そうですね、
そうですね、
きっとね、
はい、
でも今こう話を聞いている感じだと、やっぱりすごいこう一つ一つご自身が努力してきたものだったりとか感じてきたものだったりっていうのが200試合目にして本当にしっかりと形にできた場面だったんだろうなっていうのを想像しましたね。目の場で200試合っていうところですからね。どういった思いがあるか改めて聞かせてください。
そうですね、なんか特になんか200試合っていうのは想像っていうか、なんか意識してなくて、あ、言われて200試合だと思ってて、試合に出てなんかサッカーをして楽しんでっていうためにピッチに立って勝って皆さんと喜んでっていうのを、まあ、思いながら常にやってるんで、まあ、それがただの200試合になったってぐらいなんでないですけど、
そこに対してはそんなに、はい、でもいろいろあったでしょう。
そうですね、うん、今まで怪我っていうのがあんまなかったんですけど、2年目に足首の怪我で手術っていうのも初でしたし、まあ、そこからちょっと肉離れだったりっていうのも経験して、まあ、これからも、まあ、いいコンディションでやり続けるためにそういったケアっていうのも大事にしながら、一試合一試合出場っていうのも伸ばしていけるように頑張りたいです。
背番号10背負った瞬間のね、
そうですね、
怪我ありましたね、
はいはい、
うん、キャプテンも経験して、でもう今やそのキャプテンという役割からは外れてはいても、チームをこう引っ張っていくんだ、プレーで引っ張っていくんだっていう気持ちがすごく伝わってきますね。
そうですね、本当にキャプテンで経験したことっていうのは、まあ、その年だけで終わるのはダメだと思ってますし、この先もあの時経験したことが生きたよねっていうのが、まあ、言えるように、まあ、年も年ですし、
まだ29になったんでした
か、はい、若くないんで
、はい、まだまだです。
若い子たちをしっかり引っ張れるような存在にならなきゃいけないと思いますし、頑張ります
わかりました。次の200試合目、400試合目に向けてでは、本当にヒリヒリするね試合がチームとしては続いていますけれども、次は仙台とアウェー戦となります。勝ちますってね、試合後のヒーローインタビューでもおっしゃってくださいましたが、仙台どんな印象を持ってますか？
すごくここのクオリティのある選手も揃ってる中で、まあ、まずは相手、まあ、どうのこうのあると思うんですけど、しっかり自分たちのプレーっていうのを見せて勝つ以外ないと思ってるんで、チームとして勝ちます。
残り3試合へ向けて、そしてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、残りの3試合チームとしてしっかり勝ち点3を取って皆さんと喜びたいと思います。応援の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、
はい、うん、
あのゴールを決めた瞬間のレノファの皆さんの、ところでサポーターの皆さんの歓喜、そして崩れ落ちる奥山の選手という対比がね、やっぱりこう終盤に向けてのドラマ、より一層一つ一つのプレー、一点一点のその勝ち点の重みっていうのがね、 しみじみしみてくれますからね。
もう試合の内容にそれが現れますからね、う
ん、まあまあね、この前も岡山でどちらかというと押してた感じしてたもんな。
やっぱり ね、まあ、本当に技術的にもね、うん、やはりすごくいい選手たちが揃ってるっていうところで、まあ、ただ本当にさっき金光さんもおっしゃってましたけど、はい、シーズン終盤だからこそ起こるドラマっていうの各地で起きてて、はい
ですね、
あの大宮アルディージャさんですね、はい、前節勝利してるんですけど、はい、逆転勝ちですからね、うん、
大宮4連勝ですよ、これで、は
い、あの本当にこうレノファの試合が終わった後に、だからレノファの試合がすごくキックオフが早かったんですね、はいはいはいはい、でその大宮さんが何時だったかちょっと忘れましたけれども、うん、試合のその終わる時刻が大宮の方が遅かったんで、うん、ずっともしレノファの試合が終わった後ずっと大宮さんの結果を追いかけてたんですよ、
は
い
は
い、で見たタイミングでは負けていて、うん、その次見たタイミングでは追いついてて、うん、その次見たタイミングで逆転してるっていう、
なるほど、
うわーでそこ の、ね、あの周りのレノファのサポーターの皆さんも大宮が勝ってしまったっていうような話だったんで、もうここまで来ると本当に他のチームの結果が気になって仕方ないっていう ね、
いや次ですよ、次きっちり勝てばなんですが、
次はベガルタ仙台と対戦です、
はい、
明日です。ベガルタ仙台でも今14位
ですね、
かな、
ここはしっかり勝ちましょう。
はい、あの前回対戦は勝っているんですが、そこから仙台監督変わっていますのでね、これしっかりでも勝ち点3、どんな理由があろうとも勝ち点3を積み上げて、安心はちょっとまだできないかもしれないけど、まあ、しっかり積み上げて帰ってきてほしいなと思います。
逆に大宮は上位にいる甲府とですからね。
そうでも不気味なんだな、まあ、本当に
確かに大宮はね、確かに確かに、
でも勝ちましょう、勝ったらいいんだから、
そういうことですよね、
はい、はい、勝ちましょう、
次応援しましょう、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。